レディオジャーナル、頑張れ富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声を1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは、株式会社柿里代表取締役社長佐藤幸寛さん、聞き手はグループピレア代表森田博美さんです。
少子化とか高齢化とかっていう形もあるんですけど、食文化、郷土食の文化がなんか廃れてきてるような気がするんです。
そうですね、こんなこと言い方ちょっと大変語弊があるかもしれませんけど、うんうん、ファミリーレストランというのはものすごいこう台頭してきまして、はいはい、日本全国ですね、インターチェンジを降りると同じような店があって、そうそう、もう全然特徴がない。
そう、どこの風景も同じ、
一緒なんですよね、はい。その中にですね、うん、やっぱり全国区でこうチェーン店をやるときにですね、うん、同一商品で同一仕様でないと、うん、なかなかできないということがあるんです、うん。それによって低価格で提供してお客さんに喜んでいただく、うん、そちらがどうしても重宝されるもんですから、うん、地元のですね、その手を込んだもの、歴史を込み入れたものがね、うん、だんだんこう置き去りにされてきた時代は確かに今あるんですよ、うん。その弊害としてやっぱりその郷土料理というものがだんだんちょっと遠ざかっているような、うん、そんな気は間違いなくします。
そうですよね、はい。だから正直なところ、地方にいても自分たちが作らない限りはその外で郷土料理を食べることが少なくなってきたじゃないですか。
そうですね、うん、おっしゃる通りだと思います。
料亭さんなんか行っても、はい、まあ、それなりの料理は出てきますけど、はい、郷土料理っていうのはどちらかというと家庭の味なので、はい、多少家庭家庭によってね、味付けが違ったりとかしますけど、うん、富山の場合だと保温庫とか、
はい、
そ
うありますね、は
い、ね、それからいとこ煮だとか、そういう特徴のあるものありますよね、はいはい。それに支えられてその乾物っていうか、はいはいはい、そういうものがこう発達してきたじゃないですか、はいはい、富山の場合ね、はい、あのゼンマイとかいろんなものがね、
はい、
あの乾燥させてあるもの、はい、あれってすごい優れものだと私は思ってるんですけども、はい、そういうものを使わなくなってきた。
おっしゃる通りですね、うん、本当に郷土の良さを何か間違った形で古いものだと切り捨てるような、うん、そういうなんか雰囲気があったことは間違いなくて、最近はそうではない、また違った残る道としては郷土食っていうものはあるんじゃないかなと僕はそう思ってます
ね、はい。私不思議でならないのは、例えば観光客を誘致しましょうと、北陸新幹線が来ておもてなししましょうって言ってても郷土料理の店ないんですよね。
そうですね、僕なんか、うん、イカとそうめんの炊いたとか、そうめんとナスの炊いたとか、前だと思うんですけどね、
そういうのはないですよね、普通。
ほっとするんですけどね、うん、そういうものが一品加わってくることによって、
で、ね、はい、うん、で、そういうものを食べさせるお店があってでもいいんじゃないかなというふうに思うんですけど。
そうですね、私どもぜひ、ね、うん、そういうその郷土料理というものをですね、まあ、トラミは特に鮎もございま す、うんうん、昔の郷土料理も大事、うんうん、今からの郷土料理も発信も大事、うんうん、 ね、その組み合わせというのは非常にこう面白い、うん、まあ、特に都会から来る方々には訴える力あるんじゃないかなと、うん、そう思っております。
そうですね、はい、だから富山の食文化を伝えるミュージアム的な中でその郷土料理が食べられるみたいなお店があってもいいのかなと私はいつも思うんですけど。
ああ、いいこと言われました本当に県を代表するような公共施設であったり、うん、そういうところで郷土料理のその料理屋さんがあると本当に誇りに思うというか、忘れてはならないものをちゃんとそこで取り戻してくれるような、そういったものがあると非常にいいですね。
そうですよね、
はい、
うん、そういうのもぜひ柿里さんに作ってほしいなと私は思ってるんですけど、
はい、
はい、
承知いたしました十分考えてやらせていただきます
台湾出店のきっかけといいますか、その動機っていうのはどういうところにあるんですか。
一つは、実は鍋焼きうどんが非常に僕自身興味ありまして、はい、まあ、いろいろアジアのところをこう回ったんですけど、うんうんうんうん、あのスタイルの日本の鍋焼きうどんのスタイルっていうのはあんまりないんです、は
い、ああ、そうなんですか、
はい、へー。しかもその鍋焼きうどんに向いているわりかし太めの、うん、
はい、麺ですよね、
麺ですね、はい、コシがあってもちもちっとした、はい、あれはあんまりアジアではない、 食感。
そう言われてみればそうかもしれませんね、はい、
ラーメンでもわりかしボソボソしてますよ。
そうですね、
はい、どちらかというと、
そんなに私向こう行って美味しいと思ったことないんですよね、ラーメンとか食べても
だと思います、うん、ですからこの世には実はなかった、アジアの人々にはこの世にはなかった食感なんです、うんうん、それがやっぱりこの日本食ブームによってですね、うん、味わったらですね、うん、これは美味しいと、うん、病みつきになる味だそうです。
あ、そうなんですか。食感が、あ、食感は確かにね、鍋焼きの場合、はい、こう病気の時でもちょっとね、はい、体が温まったりとか、はい、食べた瞬間コシがあるんだけれども柔らかいっていうか、はい、
そうなんです。
消化にもいいし、
で元々向こうの方々は冷たいものはあんまり体にいいとは思ってない、うんうん、で夏場でも熱いものを食する日頃の習慣というかありますので、はい、これ鍋焼きうどんっていうのは面白いんじゃないかなと思いまして、うんうんうんうん、ぜひこう日本の鍋焼きうどんを持ってやってみたいなと実は思ってるんですけどね、はい、
それがまあ、台湾だったら受け入れられるんじゃないかということですか。
そうですね、大陸でも、うん、まあ、シンガポールとかいろんなことがありますけども、はいはい、でも最初はやっぱり台湾、うん、日本の人たちをどちらかというとよく思っていただけるような方々、うん、
そうですね、はい、
そして日本にちょっと憧れてる方々、うん、そこへ僕らの日常のものを、うん、ご馳走じゃなくて日常のものを、持ってって台湾の方に日常のものとして受け入れていただけるんじゃないかなと、うん、僕はそういうふうに判断してるんですけどね、うん、はい、
まあ、確かに七尾の加賀屋さんも台湾に出店されましたし
そうですね、
そうですよね、はい、そういう意味では親日感情はすごくあるし、
はい、
そんなに貨幣価値も変わらないし、
え、そうです
ね、うん、そういう意味では割と自然にこう移行していくかもしれないですね。
そうですね、うん、皆さんやっぱり日本というものに非常にこう、うん、親日っていうか、うん、ちょっとした憧れが非常にこう関心を持って接してくれるっていうか、うん、あ、これはありがたいなと僕は思ってますけどね、う
ん、
は
い、なんか屋台みたいなの結構あるんですかね、あそこありますね、
たくさんあります、
うん、そういうところなんかも結構あるのかもしれませんね、いいかもしれない、
はい、だから食文化は本当にこう受け入れる文化っていうのはすごいあるんじゃないかなと、うんうん、だから美味しいものはもうどんどんこう食べてみたいというか、うんうんうん、興味のある方々がおいでるんじゃないかなと思ってますけどね、
うん、ど、はい、その台湾に出店をしてで鍋焼き文化を広めると、すごいですね、鍋焼きうどん
柿里が鍋揚げると、はい、これまたいいんじゃないかなと、うん、
それってやっぱりお父さんとお母さんがやっとられたその文化がやっぱりどっかにあるんでしょうね。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、次週のこの時間も株式会社柿里代表取締役社長佐藤幸寛さんをお招きし、企業経営者独自の視点からさまざまなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループピレア代表森田裕美さんでした。